ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パラティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shingyo Kanji Sai 行人般若波羅蜜多智諸賢音苦悩一切苦薬者離し不異苦苦不異色色即是苦即是色住相行色薬部尿是離し是諸法苦相不諸不滅不苦上不増不減是苦苦中色無住相行色無減に微心に無色諸光未即法限界ないし無意識界無明薬無無明人ないし無老死薬無老死人無苦樹滅道無知薬無徳無生徒孤亡大沙汰般若波羅蜜多苦無間解無間解苦無苦不一切天道無相苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多苦阿耨多羅三藐三菩提悉般若波羅蜜多大人衆是大名衆無上衆是無等道衆上一切苦真実不幸説般若波羅蜜多即説周波羅蜜多羅蜜羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多羅蜜多我らと衆生と皆共に仏道を上善ことを恩じ法三思 はい、結構です。はい、そこに書いてあるね、四苦誓願というのは後で、後でっていうのはこの法話の後で読みますので、終わりの頃ですね。はい、ですね、今日初めての方もいらっしゃるので、一応の予定ね、言っておきますけども、今からね、3時ちょっと前ぐらいまで、ちょっとお話をします、ね。ですから、ちょっと長いので、ゆったりとした姿勢で、座ってください。もしちょっとね、気分とか悪くなったら、ちょっと外に出られて、新鮮な空気でも吸ってこられたらいいかと思います、ね。はい。で、その後、今日は本当久しぶりに日曜日、ね、ここのとこ本当週末になると天気崩れてましたけど、そうでもないか。まあ、ゴールデンウィークと今日は違ったけど、久しぶりにね、ゆっくりと、ウォーキングメディテーションが稲村の公園でできますので、ね、これが終わってから外へ行きます、ね。で、帰ってきてから、東さんによる、ヨガがちょっと入って、でその後、いよいよ瞑想をしますね。まあ、一応ここでやっている体の感覚を見ること、慈悲を養うこと、それから呼吸を見ることですね。で、まあ、その終わってからね、ちょっと、時間のある人は残られて、まあ、お茶飲みながらちょっと質疑応答をちょっとする、ね。その流れで行きますので。まあ、ちょっとね、普通のね、座禅会っていうのはこんな長くやらないんですよ。ご存知のようにね。なんか、ちょっと、1時間ぐらいでね、月に1回やるっていうのが、まあ、普通ですから、こんだけもう徹底的に嫌っていうほどやるっていうことは、まず普通ないので、だからここ来ると皆さん戸惑っちゃって、これほとんど半日リトリートじゃないかとよく言われるんですけどね。まあ、普通、のちょっと座禅会というかちょっと量も中身もちょっと濃すぎるので、まあ、ちょっと戸惑うかもしれないですけども、まあ、一応ね、お付き合いください、ね。はい。で、まあ、昨日のね、人ともいる、昨日の土曜日結構人来たんですけども、とも話してたんですけども、なんていうかな、戦後の日本というのは宗教というものは全部一括りにされて、まあ、本当にゴミ箱に捨てられたような状態だったんですよ、ね。でだから特別に自分の内側から起こってくる何かに駆られて、独自で個人の力で、宗教的な真理というものを、地道に、掘り下げてきた人間、ね。で、そうなるともういくらでも今はその手段もあるし、知識も手に入るし、行こうと思ったらインドだろうがチベットだろうが、どこへでも行けるし、ね。で、それで、まあ、前の時代よりか以前の時代よりかはるかに簡単に宗教的な真理を追求するってことはできるようになってきたんだけども、それは唯一の条件があって、自分の内側から何か非常に強い、欲求に、駆られた人間だけですね。で、そうじゃないと内側に何にもない人間が、普通に学校行っちゃって、普通に世間に入ってて、普通に社会生活を送ったり結婚生活を送ると、戦後の日本でそういうことをすると、まず宗教というものとまともな出会い方はできない。物理的にできないんだって。それはなぜかって、それは皆さん個人個人のではなくて、じゃ例えばね、公立の学校で、宗教っていうものを教えられることはない。で、例えば私みたいな衣を着た人間が、公の小学校とか中学校とか高校へ行って、で、仏教について話すってことは、法律違反ですね。憲法違反って言われちゃうんですよ。だから皆さんが普通に公立の学校へ行って、小学校中学校高校行ったら、ただの一人も宗教的な人間に会ったことはないはずです。まあ、せいぜいね、歴史として なんか、13世紀に新仏教運動が起こりましたとかね、まあ、そういう歴史的に事実として習うかもしれないけども、人間の生き方としてね、どう生きるべきなのかなんてことを、宗教的な服を着た人ですね、お坊さんなり、そういう人たちから、聞くってことはまず皆さんの学校生活の中ではない。なぜかといえば憲法違反だからですね。だからこれは本当に憲法違反だとされてきたっていう事実は私らはきちんと見るべきだと思います。だから私は何も公の学校で教えたいなんてそんなこと言ってるわけじゃなくて、まあ、私もそんなこと頼まれてもちょっと時間がないからいけないんですけども、ただ言いたいのはそのぐらいね普通の人間、普通の人間というのは内側から宗教的な情熱がわっと湧いちゃって、それに駆られてもインド行くわ、チベット行くわ、ビルマの奥へ行くわ、ね、あるいは国会図書館の本棚の奥へ入っていって全部いろんな本を読むわとかね、でいうことをしないで、主体的にそういうことをしないで、別に宗教というものにそれほどの関心がない人間が、戦後に生まれて普通の学校へ行って、普通に会社に入って、普通に結婚生活してたら、宗教というものに物理的に出会うことがないということですね。で出会うとしたらば、まあ本当に変な宗教ですね、まあ、だから社会面をにぎわすような宗教ですね。まあ、税金をごまかしたとかね、あるいはね、いろいろな、社会面をにぎわすような事件を起こしたとかね、まあ、そういう、まあ、犯罪を犯したとかね、ハレンチなことをしたとかね、そういうもう、まあ、どうしようもない、ものとしての宗教ですね。だからそれで、まあ、日本語の表現として、ね、宗教をやってるっていうね、とんでもない表現があるんですけども、あの人は宗教をやってるみたいとかねっていう、だからそれはもうほとんど犯罪に手を染めてるとかね、いうような、まあ、悪い意味で使われる。だからつまりまともな宗教に物理的に出会うことが、戦後を普通に生きてきた人間にはなくて、そこで出会うのはとんでもないものばっかりだったっていうのが、もう何ていうかな、明けつけもない、事実であってね、でそれをまずきちんと抑えましょうよってことですね。じゃないと ここを抑えないと、それ以降の話が全部宙に浮いてしまって、でそれでそういうどうしようもない状況があって、でだから、まあ、要するに宗教というものから物理的に切り離されちゃっているほとんどの人がです。そうするともう後で残るのはどういうものかというと、全くの無関心というのがありますね。で無関心の結果どうなるかというと、もうご存知のように、日本から一歩離れたら、日本から一歩離れたら外国へ行った場合に、そこでは宗教というのが、個人にとってもあるいは社会にとっても最も重要なファクターの一つになっています。これはもうちょっとでも観光旅行じゃなくて、外国に滞在してた人なら必ずみんな分かってることで、ね、まあ、それはもちろん例えばアメリカなんでも典型的ですけどもね、宗教的要素を無視して、まあ、今大統領選がいよいよ本格化しますけども、まず大統領選を分析することすらできない、ね、でそれも何も動員するとか何とかじゃなくて、本当に大統領が行う政策そのものがですね、が、自分が信じている宗教に基づく、反するのか、それともその通りになるのかということで、彼らは宗教的活動と政治的活動を同時に行いますから、だからアメリカの大統領選そのものが分析できなくなっちゃうところですね。宗教ってことがピンとこないと、まあ、っていうことですね。だから皆さんが宗教というものに無関心であると、まあ、日本のにいる限りはいいんだけども、日本から一歩出た途端に今ここで何が行われているのかが全くピンとこない。だからそれは当たり前で、日本から一歩離れた ところでは宗教というものは最も重要なものとして位置づけられているから、その相手にとって最も重要なことがピンとこないとなると、その相手そのものを理解できないし、 その社会そのものを理解できない。で、その社会の中に入っていけない。ということになりますね。で、これはもう常識中の常識で、ですね。だからまあそういう無関心だと、まあそうなるってことと、っていうことですね。で、そして無関心からは当然、なんていうかな、自分の人生そのものをね、どう生きたらいいのかなんてことも、の答えが宗教から得られるなんてことは全く、想像外であって、でそれでもに人生を生きるというのは非常にしんどいことであって、ね、でまあ昨日も言ってたんですけども、ある、まあ、普通に社会で会社で働いているバリバリの女性が、で彼女にとって、なんていうかな、もうとにかくバリバリに攻撃的にな気持ちで働いているか、それ以外のはもうただ寝るしかないっていうね。だからリラックスしようと思ったらもう寝るしかない。
こんにちは。
はい、どうぞ。メソがいらっしゃるんでしょ、
はい、
はい、どうぞ入ってください。うん、適当に座布団を持ってそこら辺に座ってくださいね。はい、はい、で、だからバリバリに働いているか、あるいはもう寝るかね、にしかない。で、今、彼女は、アシュタンガかな、ヨガを非常に毎日、毎朝やって、で、最近、瞑想に送るようになったんだけど、でその時に初めて、バリバリに働いているのでもない、あるいは寝ているのでもない、完全に起きているけども、リラックスした状態っていうものがあるんだ、そういうものが存在するんだっていうことを、初めて知ったって、まあ非常に正直な人だから本当に正直に言われたんだと思いますけども、私もそれを聞いて、まあ、ああ世間というのはそういうもんなのか、そういう地獄を生きているのかと本当につくづく思ったんですけどね。要するにもうとにかく、まあ寝ているか本当にバリバリ働いても、頭を活発に動かして、それで非常に攻撃的にわーわーやってるか、もうこの2つに1つしかなくて、そうではない、完全に目が覚めているんだけどもリラックスした状態っていうのを、それが例えばヨーガだとか瞑想っていうものによって簡単に手に入るんだっていうことすら知らないっていうね。まあそれはお前が世間知らずだって言われればそれまでなんだけど、世間というのはそんなに地獄を生きているのかとつくづく思うんですよ、私は、ね。まあ、だから、まあここね、ここ、まあ、もちろん一方に来るような人でもね、なんか呼吸が見えないとかね、体が見えないとか、まあ、みんな言いますよ。だけどそれでも、まあ、ここに来ている人、まあ、通い続けているような人は少なくともそういう完全に目が覚めているけども完全にリラックスした状態を、まあ、少しは知っているから、まあ、みんな来るわけでね。だけどそういうことを全く体験もしたことがない、あるいは知識としても知らないっていうのが世間なのかなんだろうなとつくづく思いますね。まあ それはみんなここにこの今日の部屋にいる人全員世間で生きている人だから当たり前じゃないか、お前何当たり前のこと言ってんだと言われるかもしれないけどもまあそうだったらば、それだったらあなた辛すぎるでしょうとしか私としては言いようがないのね。で、辛すぎるから、あ、だからあなたそれだけお酒飲んじゃうのね、あ、だからあなたそれだけドラッグなんか使っちゃうのね、あ、だからあなたそんなにエンターテインメントにあれしちゃうのねっていうようなことなんですよ、ね。だからそのあまりにも辛すぎる精神状況があって、でそれを本当に乗り越える、道ですね、を全く知らなくて、でその彼女も言った、誰も教えてくれなかったっていうわけですよね。 で誰も教えてくれなくて、だから何も知らなくて、であとせいぜいできるのはお酒飲むこととかね、まあせいぜいそんなことぐらいで、で、そんなことやったってちょっと一時しのぎにリラックスするぐらいであって、ね、っていうところでみんな生きちゃってるんだな。それだったらそんなことやってたらやがては精神的にみんな追い込まれていっちゃって、やがてはもうもう働けなくなっちゃって、休職せざるを得ないところまで追い込まれるのも無理はないだろうし、でそうなった時にじゃあその人たちがどこへ行くかって言ったら、まあまあ普通のね、そういうね先生のとこ行って、まあ、薬出してもらうしかないっていうね、それもまた恐ろしく憂鬱な、実態で、でもじゃあそこまで精神的に追い詰められた人が行く場所すらもない、まあ、だからそういう先生のとこ行って薬を出してもらうぐらいしかない、あるいはもう本当に恐ろしく極端な変なとこへ行くしかないっていうね。だからそういう恐ろしく極端にヘンテコリなカルトだとかなんとかではない、だからといってなんかもう、ね、脳に直接作用しちゃうような化学物質を取るのでもない、あるいはお酒を飲むのでもない、あるいはドラッグね、リーガルなドラッグだろうがイリーガルなドラッグで同じですよね、を取るのでもない、そういうことを一切しないで本当にヨガと瞑想だけで本当にリラックスした状態、完全に満足した状態に本当に入っていけるんだと、まあ、その彼女は、まあ、知ったわけですよね。で毎日アシュタンガをやって、で毎週1回ぐらいは瞑想に来てね、っていうようなことをして、でそうするともう、まあ、朝からアシュタンガヨガやるから、でその後シャバーサナやって瞑想して、非常に体がリラックスして、非常に気持ちがリラックスして、でそういう気持ちで会社行くと、で当然ポジティブになってるから働けるし、体は疲れてないから一気に働いてものすごく効率よく働ける、ね、だけどもそういうことを一切しないでダラダラしたまま会社行って、でそのままダラダラ働いて仕事終わんないからもうものすごく長い残業して、残業すればするほど、疲れ切っちゃって、でも疲れた体と頭でやる仕事がろくなもんなくて、で時間だけかかって、でさらに追い込まれていくっていうね、なんかわけのわからないことになっちゃってる、ね、だからそれは一人の、もちろん私は分かってます、それは一人の個人じゃどうしようもないんだ、の会社の職場環境を変えないからどうしようもないんだっていうのはもちろんその通りかもしれないけども、でもね、でもそれがなかなかそうならないのは、結局みんなこの今言ったようなヨガとか瞑想とかだけで一切のドラッグを使わないで、一切のアルコールを使わないで、一切の変てこりなことを一切しないで、でも完全に満足してリラックスした状態に入れるんだ、そうすることによってそれは現実逃避でも何でもなくて、でそれによって体は非常に丈夫になる、で体はエネルギーに満ちた状態になる、体は、で心は慈悲に満ちた状態になる、でそういう人間が朝オフィスへ行ったら一気に仕事なんか短時間のうちに終える、ね、でそれも変な仕事じゃなくて本当にみんなのためになる、観点からそれぞれの仕事をする、でそれでさっさと切り上げて、またねやる、そこには、まあ、お金なんか一切かからないし、一切何もいらない、それで仕事ができなくなるどころか仕事がさらに効率よくできて、それも短時間で、ね、だからそういうふうに職場環境が変わらない、あるいは社会環境が変わらないっていうのはなぜそうなのかって言えば、この最初ですね、完全に目覚めたままリラックスして完全に幸せな状態に、ヨガとか瞑想とかだけで入っていけるんだっていうことを知らないからなんですよね。でそれを知らないままでやると、 非常に、違うものをエネルギー源として生きることになって、そしてそれは、まあ短期的には何か成果を生むけども、でも結局は、とんでもないことになる、ね。まあこれ精神中にこれ言ったかどうか分からないです、ここで言ってないと思うけども、まあ、ある有名な出版社、個人的にその人が作り上げたベストセラーを連発している出版社の社長さんが、まあ対談していて、ね、でその人が、まあだから自分がどういうふうにして成功してきたかについて話して、でそれにも本当笑っちゃったんだけども、まあその人はもう非常に正直に告白していて、で不眠症は我が友だってね言ってて、まあ要するに不眠症に悩んでいるわけですよね。でまあだからその人がどうやって成功したかについてのそれを見ていくと、まさにあこの人はただの一度もその完全に目覚めたままリラックスした状態っていうのは知らない。で非常にアグレッシブに生きて、でそれでまあ一応ビジネス的に成功しちゃったんで、でだから成功しちゃうとさらに、なんか自分の生き方が正しかったんだってまた思い込んじゃって、でまあ確かに成功してるんだからビジネス的に正しいのかもしれないけれども、生き方としてはもちろん間違ってるから、でその疾病返しが当然夜ベッドに入った時に出てくる。どういうふうに出てくるかって、眠れない、当たり前ですよね。でだからそういう昼間のアグレッシブな生き方の、裏返しとして夜ベッドに入った時に眠れないっていう状況が出てきて、だけどもそれをまた不眠症だっていうふうに、なんか自分は不眠症って病気にかかりました、だから何とかしてくださいっていうことで、また睡眠導入剤なんか飲んじゃうとまた本当に泥沼に落ちていく。なもう分かるじゃないですか。まあ最初はちょっとで効くけれども、まあそのうちだんだん効かなくなって、で睡眠導入剤の量がだんだん多くなって、もう手放せなくなってしまってね、もう本当に一気に人生の坂を転げ落ちていってしまうっていうね。だからまあそれはもう他人のことなんだけども、だから結局ね、こういうことがなんでこんなバカなことが起こってしまうのかっていうと、本当にたった一つのことを知らないからだけなんですよ。本当たったそれだけのことなんですよ。だから例えばお腹が痛くて、ここに歴史としては非常にちゃんとした胃薬があって、でこの薬さえ飲んじゃえば治る、もう非常に単純明快なことだったのに、この薬を知らなかったために他のあらゆるヘンテコリな胃薬に手を出して、他のあらゆる胃の痛みをごまかす手段をやっちゃって、でそれによってこの胃がどんどんおかしくなっていってしまうって、たったそれだけのことじゃないですか。で私が言いたいのは、この胃薬をまともに治す、ごめんなさい、胃の痛みをまともに治す胃薬が、正当的な胃薬がもうここにあるんだから、なぜそれを取らないのっていう話なんですよ。で実際この正当的な胃薬を取った途端に胃の痛みはもちろんなくなるし、で胃はちゃんと丈夫になっていくし、ね、っていうことですね。だからそういうなんていうかな、まあこれちょっと全然今日の主題とちょっと違うんですけども、なんていうかな、そういうふうに戦後のね日本において宗教というものがゴミ箱に捨てられた状態もだから、それはつまり、なんていうかな、この胃の痛みを治す正当的な薬がゴミ箱に捨てられたままの状態になっているという話なんですよ。だから当然、みんなの胃の痛みが治らなくて、でそれで、正当的ではない胃薬に頼ってしまって、あるいはあらゆる方法に頼ってしまって、さらに状況が悪化しているというだけの話で、なんですよね。でそうなんだけども、でそこで例外的に、そのゴミ箱に捨てられた、胃薬を見つけた人っていうのは何人かいて、 そういう人はなぜ見つけられたのかというと、その人たちは自分の内側から湧き起こってくる、何かを思ってた人たちですね。もうだから戦後の社会風潮、そんなもん関係ねえぜってね、の高校にね、中学高校行って、中学高校の先生たちがこうしなさいってまあいろいろ言うわけですよ。どうでね、まあだけどそんなもの関係ねえぜってね言って、そんなもの一切関係ないところで、自分の内側から湧き起こってくるどうしようもない何かに駆られて、何かを求め始めてね。で、求め始めるときはもうそれはもうたった一人で求めてるから、変わったやつだなってどうせ言われるの決まってんだけども、変わったやつだなって言われたらそんな関係ねえぜってね、なって。で、ね、どんどんどんどんやって。で、さっきも言ったように、現代っていうのはそういう人にとってはもう天国なんですよ。なぜかって言えばもう情報が全部ある。で、その上、交通機関が全部発達しちゃって、ね、昔だったらインドへなんかとてもじゃないけど行けなかった。昔天竺と言われててね、天竺へ行きたいな、天竺はお釈迦様の国で、お釈迦様の国の天竺さえ行けば本当の仏教に出会えるのにな、なんて言いながら行けなかった。まあそれで行けたのは中国だけですけどね、まあそういうふうに日本のね昔のお坊さんはそう思いつつも行けなかった。だけどまた私らだったらばね、10万円かそこらで往復航空券買ってね、パッと天竺へ行けちゃうってね。で、幸いのことに円はルピーに対しては強いですから、ルピー、円さえ持っていれば、かなり大量のルピーが手に入りますから、ね、天竺でも、インドでも、生活をなんとかできるっていうね。だから、現代の日本人が望むとすれば、インド行くことも簡単だし、インドで生活することも簡単だっていうね。昔だったら考えられないようなことが今できるわけですね。でそういうふうにして、そういう、現代戦後日本の風潮がどうのこうのは全然関係、そんなの関係ねえぜっていうね、で自分の内側から起こるものに、忠実に従っている人間にとっては、特に現代というのは本当に天国で、今言ったように知識もう、知識というのはもう自由フリーアクセスじゃないですか、ほとんどね。でどこへ行くのも、まあ、フリーじゃないけども昔と比べれば圧倒的に安く行けちゃう、ね、まあ、貧乏な若者でも行けちゃう、ね、っていうことがあって、でだからその差が激しすぎちゃうんですよ。つまり、そういう自分の内側から湧き起こってくる探求心によって探求した人間にとっては現代というのは天国で、本当に宗教的な真理を見つけやすい時代です。これは本当に。だからそういう人たちは圧倒的に、深いところまで行ってるし、高いところまで行っちゃってる。昔だったら考えられなかったようなね。だけども、ほとんどそうじゃない人たちにとっては、宗教っていうのは完全に、戦後日本にとっては宗教っていうのは完全に、タブーサブジェクトだし、ね。皆さんが飲み会の時では話題にしてはいけない話題じゃないですか、ね、皆さんが、学校の教室の中で、ね、会社の、オフィスの中で、ね、喫茶店の中で、同窓会の中で、ね、新鮮が集まった席で、では宗教について話してはいけないじゃないですか。そうですよね。それはもう戦後日本がそういうふうにできてますから。だから当然そういう中で、親戚が集まった中でも、クラス会の中でも、オフィスの中でも、学校の教室の中でも、一切宗教というものがタブーとして触れられてこなかったから、だから、ほとんどの人にとっては宗教というものが何にもなくて、だから、でもさっき言ったような、本当の、心の健康と安らぎと喜び、が簡単に手に入るのに、その方法すらしがあるってことすら知らないで、苦しくて苦しくて、でもうどうしようもなく苦し紛れにいろんな変なことをしてしまって、わけのわからないことになってしまうっていうのが今の現状じゃないですか、ね、だから
そういうことをもう本当全部やめましょう、だからそういうことを全部変えましょうっていう提案を、まあ、今してるんですけどね。まあ、なかなか聞いてくれないと思ってたら結構まあ、少しは聞いてくれるようになってきたかなという、ね、気がしますけど、ちょっと待って、今日はこれが主題じゃないんですけども、で主題は、福島なんですよ。福島ね。で、今日の、ね、題は、福島のためにっていう、ね、にします、ね。で、それと、まあ、もちろん、ね、今前振りで話したことは当然関係があって、現代そういうふうにして、人間の心をどう扱っていいのか、だって人間の心をどう扱っていいのかこそが宗教のコアの部分ですからですね。宗教っていうのは何もなんか変なわけのわかんないね、ものを拝むとかね、占いをするとかね、あるいは綺麗なお庭を見て、あ、いいなとかね、綺麗な絵を見ていいなとかね、っていうようなことではなくて、皆さんの今いろんなことを考えている、でいろんな感情が湧いちゃっていることそのものをじゃあどうするのよっていう話です。それだけです、宗教。だから宗教でも何でもないんだけども、でだったらこの自分の今もう怒りにあふれちゃってる、あるいは自分のパートナーとの関係がうまくいかなくて、ね、このパートナーのについて この自分の中にネガティブな感情が湧いてしょうがないっていうことが問題じゃない人なんかこの世に存在しないじゃないですか。だから宗教というのはその自分の心の中に湧いてくるネガティブなものをどうしたらいいのかをどう扱うのかが宗教だって言ったらば、それでも私は宗教は関心ありませんなんて言える人いますか。だってあなた奥さんとうまくいってない、旦那さんとうまくいってない、ね、親とうまくいってない、でその時にネガティブな感情がいくらでも湧いてきて、でそのネガティブな感情に参っちゃってるじゃないですか。それでもそのネガティブな感情をどうしたらいいのかに私関心ありませんなんて言える人います？ないじゃないですか。ね、だからそうなったらそれは皆さんが宗教とは何かということに関して根本的に知らなかったというだけの話であって、宗教というのは皆さんがほらあなた旦那さんとうまくいってないでしょ、奥さんとうまくいってないでしょ、両親とうまくいってないでしょ、ね、会社の上司とうまくいってないでしょ、その時に心の中にさまざまな嫌なものが湧いてくるじゃないですか。そのさまざまに湧いてくる嫌なものを取り扱うのが宗教ですって言ったら、それでもなおかつ私宗教なんか関係ないですって言える人いますか。いないじゃないですか、ね、でその上 で、そしたらこれは地球上に生きている全ての人の問題になります。だって地球上に生きている全ての人が奥さんとの関係に悩み、旦那さんとの関係に悩み、子供との関係に悩み、両親との関係に悩み、ね、職場の同僚との関係に悩み、職場の上司との関係に悩み、ね、学校の先生との関係に悩み、ね、近所のおばさんたちとの関係に悩み、ね、そこは世界どこ行ったと同じですよ。インドの村へ行こうが、ね、アメリカのロサンゼルスへ行こうが、ね、台湾の、ね、台北へ行こうが、東京の東北行こうが、沖縄行こうが、どこだって人間社会と同じ で人間の悩みなんて人間の悩みのほとんどが人間関係の悩みじゃないですか。だから人間関係で私悩んだことないですが、そんな人がいるわけがなくて、ね、でその人間関係で悩んで、でその中でさまざまなネガティブな感情が湧いてきちゃって、でそのネガティブな感情を一体どうしたらいいのっていうことそのものを扱うのが、宗教であり、まあ、宗教をそこで使うのはあれかもしれない、まあ、それが扱うのはもちろん、まあ、この後やる瞑想っていうものですね。でだからある瞑想の、ね、テクニックを使うことによって、ほらあなたがもうどうしようもなく湧いてきてしまうネガティブな感情から解放されるんだよとなったらば、もう薬も必要ないじゃないですか。ヘンテコリンな薬、ね、必要ないし、ね、もうお酒も飲む必要もないし、ね、変なことする必要もない、ね、だったらば、だから私はね、もう正直言っちゃうと、 今もちろん瞑想っていうのはある意味ブームで、まあ、本当に数多くの、多い人が多くの人がやってるっていうのも事実ですけども、だけどもこの地球上に一体何人いるんですか。60億人か60億人いて、60億人のうちの瞑想やってる人が数えきれないじゃない、もう数えられないじゃないですか。それこそおかしいんですよ本当に。だって60億人にはみんなそれぞれの心があって、で60億人がみんな全員悩んでるじゃないですか。60億人のうち悩んでない人なんか いますか。いないですよ。ただの一人もいない。で60億人全員が悩んでる、自分の、ね、パートナーとの関係を、自分の両親との関係を、自分の友達との関係を、ね、だからで、そしてそれを 真正面から解決するのが、瞑想なんだから、だから、だから瞑想っていうものが何て言うかな、あの一部のね、あの非常に風変わりな人たちのものであったわけですよ、まあ、あのでも今でもそうですけどね。だけども瞑想っていうものの本質 と60億人の本質 をよく見たらば、その60億人がのほとんどが瞑想してないっていうのが、どこをどう考えたっておかしいって話になるじゃないですか、ね、あのだからそのまあね、あのこの、私の一方案の活動も、まあ、少しはね、あの多くの人に届くようになって、ね、ポッドキャストもたくさんの人に聞いていただいているようですけども、それでもね、でも圧倒的に少数ですよ。でそして私がやってることが少数の人にしか意味が持たないことで、あの日本に1億2000万人いますけども、まあ、1億2000万人のほとんど の人には私の声なんか全く届いてないんだけども、だけども今ここでやってることが1億2000万人のほとんどの人にとって関係ないことかとは私は全然思ってないんですよ。どころか1億2000万人の人の一番の悩みの核心、一番苦しんでいる核心部分について私はここでやってると思うし、でその一番苦しんでいる部分をどうにかを根本的に、解決する方法を今提示しているっていう、まあ、自信はあるんですけどもだけど1億2000万人ほとんどの人がそうは思ってくれないから、あの、まあ、今日もね、あのあれですけども ねそういうなんていうわけの分かんなさ、まあ、だからそれはお前の説明が悪いんだと言われてもそれまでだけど、その1億2000万人の人があの理解できるような説明をしてないからだって、ね、言われたらそれまでだけど、まあでも、まあ、私も可能な限りね、1億2000万人の人に届くように、ここまで噛み砕いて、あなたの悩みの本質はこうでしょ、でそれに対して、この瞑想ってことで、ね、あの瞑想の本質はこうだから、こうだからあなたの悩みをこうやって解決できるんだよというようなことを、ね、話している、つもりなんだけども、なかなかそれが伝わらないですね。まあ、じゃあちょっと待って、これは完全に前振りだったんですけども、ただね、あの昨日のちょっとディスカッションが面白いところまで行ったんで、ちょっとまとめて話しました。でそれを踏まえた上で、今日ね、福島についてちょっとお話をして、それからあの、まあ、福島のなんていうかな、あの、リトリートの、まあ、詳細についてまあ話しますけども、まあ、それは単なる告知になっちゃうんですけども、そうではなくて、それだけをしたいんじゃなくて、福島に、ね、あの代表されるようなあのことですね、福島っていうことをめぐって、一気に、出てきてしまった、もの、ね、それについてちょっと今日はお話できたらいいなと思ったんですけども、まあ、ただね、今ちょっとかなりの、あの時間を使って話したことが、もうまさにその問題が、福島問題で出てきてしまった、つまり、まさに自分の心に湧き起こってくるネガティブなもの でそのネガティブなものそのものをどう扱うのか、っていうのがあの宗教の本質、瞑想の本質なんですけれども、それが、まあ、今瞑想がブームだとはいえ一応圧倒的な少数の人にしか届いてなくて、ってことは圧倒的な多数の人には全然届いてなくて、だから圧倒的多数の人は自分の心に湧き起こってくるネガティブなものをどう扱っていいのかわからない。でわからないままに、人間が生きると、まあ、普段の状況の中でも非常にいろいろまずいんだけれども、で特に去年の 3.11 以降コンスタントに不安にさらされてきた我々、特に東日本の我々が、実際問題として放射能を降ったわけだしね。でだからいくらでも不安になるなってもおかしくはない客観的な状況が実際はこの東日本では起こったわけで、 3.11 以降ね。でその時に、そういう状況だからこそね、自分の心に湧き起こってくるネガティブなものを、どう処理していいのかわからない、と非常にとんでもないことになってしまう、ね。まあ、普段だってそうなんだけども、普段はねせいぜいあの個人的な状況に個人的な事情によってネガティブな感情が湧き起こって、でそれをその処理ができないから、個人的にまた変なことをしてしまうっていうね、いうことで、まあ、だけどそれは A さんがポツンと変なことをしました、ね、それからその後 B さんがポツンとちょっと変なことをしました、でちょっと変すぎたんでちょっと社会面に乗っちゃいましたっていうねぐらいだったじゃないですか。だけど去年の 3.11 以降はやっぱり特に東日本においては、もう状況が状況ゆえにね、その自分の中にとてつもない不安や恐怖や、憎しみや怒りが湧き起こってくる人たちが、はい、ちょこっとだけ A さんがそうなりましたとかね、 B さんがそうなりましたなんていう話ではなくて、もう大量に、そういう状況に追い込まれていってしまった、ね、もちろん今日本人に対してこんなこと言う必要ないですけれども、そういう状況が 3.11 以降に起こってしまったってことは確かじゃないですか、ね、でそれで、そういう状況、客観的な状況が起こっちゃったから、だから余計に、このネガティブなものが一斉に湧いてきてしまって、でそしてその上で、それをどうしていいのかが、訓練が全くないままだったから、ネガティブな、ごめん、失礼します、だからネガティブなものをどうしていいのかが全くわからないまま、だけどもかなり強烈なネガティブなものが湧いてしまった、それも本当に多くの人にとって、去年の 3.11 以降ね、だからこれだけ問題がわけわかんないことになってしまった。でだからまさに、このネガティブなものを、ストレートに扱う瞑想っていうものが今ほど、必要とされる時はないと思うんですよ、ね、今までだったらばそれほど、ね、大量の人が精神的にコーナーに追い詰められるなんてことはなくて、まあ時々ね会社クビになった人とかね、試験に落ちた人とか失恋した人とかね、あるいはね、がんの宣告を受けちゃった人とかね、だけど全員ががんの宣告を受けるわけじゃなくて、まあ、やっぱり一部の人だったわけで、でそういう一部の人が一人だけコーナーに追い詰められて、なんか自暴自棄になってバカなことしてしまったっていうことはあるかもしれないけれども、それが状態だったじゃないですか。だけども 3.11 以降は大量に多くの人がコーナーにまで追い詰められていってしまっている、ね、それだからこそこのコーナーに追い詰められた大量の人が一番必要としているのは瞑想以外何もでもないんですよ。もう私はもう 100% の自信を持ってそう言い切れちゃうんですけどね、本当にだから で、じゃあなぜか、じゃあ福島第一どうするんですかとか、原発をこれからどうするんですかとかね、またもちろん言うに決まってますけども、もちろんそれは問題、非常に、ね、特に、今年の夏の関西、特に関西がね、電力足りるっていう人もいるし、足りないっていう人もいるし、いや足りないっていうのはあれはね、原発を再稼働するため の嘘だとか言う人もいるし、いやそうそうそうじゃなくて、もう本当に現実問題として本当に足りないんだ、もうちょっとでもやればもうブラックアウトになるんだってね、言う人もいるし、まあわけわかんない状態になってますけども、だけどだからそういう現実を無視して何が瞑想だって言われるかもしれないけども、そうじゃないんですよ。まさにそういう状況だからこそ、まずはね、原発の再稼働を決める前にね、まず我々がやんなきゃいけないのは瞑想です。それ以外ないですっていうようなことを大阪市長さんに言ってもまあ通用しないと思うんですけども、まあ彼とはちょっと一線交えたいとは思ってますけどね。っていうのはなぜかって言ったら、そうすることによってまずね、瞑想をすることによって自分の中の、ネガティブなものを、処理をできる。でその後にのみ我々は冷静に、今の、ね、発電所の現状と、実際に必要な電気の量と、ね、それに必要な経費と、ね、ということをすべて冷静に計算した上で、いやここはもう我慢して再稼働をやめるとか、いやこれはもういくらなんでも背に腹は変えられないから、もう涙を飲んで、今年の夏だけは再稼働を認めるとかね、まあ、いろいろある、いろんな選択できるじゃないですか、ね、だけどその前にやっとかなきゃいけないのは、きちんと瞑想して自分の中に湧き起こってくる、ネガティブなものをちゃんと処理する、ね、ことをできるってことですね。で、っていうのはなぜかって言えばですね、でそうなってくると、特に去年の 3.11 以降、瞑想っていうものが何て言うかな、風変わりなマイノリティの人のもてあそび物である、もう余裕は日本社会ないんですよ。ね、以前の日本社会だったら、まあ、そういう瞑想するような変わったやつもいるんだろうな、まあ、でも隅の方でやっててねぐらいだったじゃないですか。だけど今はもうそんな余裕ないですよ、本当に。もう本当にもうないですね。だからこそね、私はまずこれをやるのが、風変わりなね、どっかのマイノリティの隅の方に生きている、細々と生きているような人たちの間のもてあそび物ではなくて、社会を普通に生きている、全ての人のがしなきゃいけないことだと思います。特に 3.11 以降、そうでない限り、我々が生きている状況ってあまりにも辛すぎるし、あまりにも、危なすぎるってことですね。はい。で、それでね、だから、まあ、今、ね、福島をめぐって、あらゆる言葉が飛び交っちゃって、あらゆる論争が行われて、まあ、もうそれを今更、こんなところでやるのは意味ないし、そういうことをやる場所じゃないですからね。だけども、私が言いたかったのは、まずね、瞑想っていうところから新しい切り口がなんか生まれてくるんではないのかなっていう話です、ね。はい。でそれでね、でそういうことを踏まえた上で、今日ね、今朝どころか、お昼頃ですけどもね、メール1通送りました。ようやくね、福島でリツイートやるぞって、まあ、今年の1月ぐらいから、1月、2月ぐらいからやって話していて、ね、 まあ、でも期日が近づかないから詳細も何もあったもんじゃなくて、ね、なかなか発表できなかったんですけども、ようやく発表できました、ね、前全て の、あの 裏方の調整とか、ね、全部済んでますので、ようやく、ね、自信を持って発表できます、まあ、っていうのはなんていうか一方案のね、接心とかだったら、まあ、ここで勝手にやるんだから私が適当にスケジュール決めて皆さんやるから来てねって言えばいいだけの話ですけども、福島のリトリートというのはちょっとそうじゃなくて、まあ、場所はねリトリートをやる場所はまあただ民宿を、貸し切るっていうね、ので、まあ、まあもちろんその相手の民宿の人との交渉とかがあって日程さえ合えば できますけども、まあまあそういうね、それほど難しいものではないですけれども、あとちょっと今回はね東北支援ということでちょっと資金援助を受けた上での話なので、ね、当然資金を援助してくださる方と の、あの完全な相互理解というものがないとね、困るの で、そこら辺をちょっと慎重に話を進めていたんですけれども、まあ、ようやくねその、スポンサーの方まあ、もちろんあこれもちろん言うまでもなくトレンドマイクロねスティーブ・チャンさんですけども、との、ね、いろんな詰めも完全に、終わって、まあ、4月の初めにお会いしたしでもうまた来週ね5月の22日に、また台湾へ行ってでスティープさんのが今、建設中の瞑想センターで、ね、オープニングのリトリートをやることになっています、ね、ですから、まあ、でその時当然お会いして最後の、打ち合わせをしますけれども、まあね、だから、そういうスポンサー側とのね詰めも終わってますの で、ようやく発表できますね。それで、まあ、昨日もその民宿の人とも、ね電話でお話しして、いろんなことも打ち合わせましたので、ね、もう大丈夫ですので、はい、でそれでね詳細は、ね、メール見てもらったりあるいはもちろんホームページとかに、どんどん発表してますからここではそんなそんな細かいところまで言う意味もないし時間もないので、飛ばしますけれどもまあね福島でやろうって話になって、まあ、福島の地図を見てもね、まあ、原発から遠いところ、だけどもあまり遠すぎないところで、まあ、完全に安全なところね、というようなねいろんな条件を見ていくとまあ、裏磐梯というね磐梯山の裏のあたりですねあそこに、明治の頃に噴火が起こってたくさんの沼や湖が生まれたんですけどもそれの、ね、一番北の方にある桧原湖っていうのほとりに早瀬沢温泉っていうのがあって、でそこに、まあ、いくつか民宿あるんですけれども一つね固まっていなくてちょっと外れたところに一軒家の民宿があって、でそこに、18畳の、ね、和室があるってことが分かったん でそれで収容人員を聞くと、まあ、2、30人だったら OK ってことになってで、まあ、それだったらそこが最高かなと思って、ね、決めました、まあ、ゆるりさんというところですけどねで、まあ、そこは当然温泉があって、温泉って言っても今ね源泉が枯れちゃってるとこって多いですけども枯れかかってるってとこね、だけどそこはそうじゃなくて、何百メートルかの源泉から、まあ、ホースで引っ張ってきてで、まあ、70度のお湯が土の中から出てきてねでそれをそのまま入れちゃってまあもちろん70度だったら熱すぎますから、まあそれを40度ぐらいまでもちろん冷ましますけどもせいぜいそのぐらい の薄め方でね、だから、まあ、全くの源泉に入る、まあ、一切何の調整もしてない、ねような温泉ですねでそこへ入ってがありますね。それと 6月は、まあ、そこも標高どのぐらいでしょうかね、700、800メートルぐらいあるはずですから、当然山菜がね、まあ、普通のところだと5月が山菜のシーズンですけども、そこはもう6月の、上旬ぐらいが、山菜のもう真っ最中ということで、で、あの山菜がもう取れるので、でそれをあの宿の人がね、料理してくださるってことで、だからあの源泉のね、混じりっけなしの薄めていない源泉と、それから、山菜とを食べる、で そしてもちろんあのそこはもう本当に大自然のど真ん中ですから、ウォーキングメディテーションを、ね、する場所は、最高の場所があって、まあ、あのなんか、ハイキングコースみたいなのが、宿の近くにすぐあるみたいですから、ね、そのある川沿いに、ね、そこを歩きます、ね、それとあのもちろん私が普段やってる瞑想は もちろんそのままやるし、で今年の、ゴールデンウィークから、ね、始まった東玲子先生によるヨガクラスも、ね、当然あります、ね、でそれプラス、ね、あるあの人で、まあ、最近お坊さんになってる人なんだけども、もともと整体師の人でね、その人があの手伝って、ぜひ手伝いたいという、ね、ことを申し出てくれたので、まあ、だから体に不調がある人はあのその人に整体していただくとかというようなあのことをあの、用意しています。でそれであの期日は、6月の7日木曜日から6月の10日、日曜日までですね。だから6月の7日木曜日の夕方に、猪苗代っていう駅に集まって、猪苗代っていうのはあの JR の郡山から磐越西線っていうのに乗って40分ぐらいのところですけどね。で郡山まではあの東京だろうが北からだろうがみんな新幹線で行けばいいですから、ね、だからとにかく新幹線で郡山まで行って、磐越西線というのに乗り換えて猪苗代の駅まで行って、でそこで宿の人がマイクロバスを用意してくださっているので、それに乗っていく、そういう形ですね。でその後、金曜日土曜日日曜日、ずっとセッションやって、まあ、日曜日の、ランチの後の、ゆっくりと帰りた人は帰る、あの夕方前に帰るって感じですね。まあそんなそういうふうに流れてますので、まあそれね、細かい詳細なとこは、全部、メールなりあるいはホームページサイトにね書いてありますので、見てくださったらいいかと思います、ね。それでね、あの東北地方と東北地方以外の人どうしようかということだったんですけども、でもねこれを発表この、私が福島でやるよっていうのはもうちょっと数ヶ月前からあの折に触れて行ってきて、でそれで、関心を示してあのメールをよこしてくれた人は何人かいるんだけども、大体みんな東北以外の人なんですよね。だから東北以外の人もちょっと受け入れないわけにはいかないし、のでね、でだけどこれやっぱりあの東北復興のための、援助っていうの意味もあって、ちょっとお金も出してもらっちゃってるので、で結局ね、まあ、そこら辺どうしようかと思って、まあ、落としどころとしてはね、あの、まあ、ここ書いておきましたけども、東北地方の人ですね、それ 約15名ですね。でそれで東北地方以外の人を10名というふうにさせていただきます。そして、東北地方の人はあの参加費を無料にします。これも資金援助を得てますので大丈夫です。でそれで東北地方以外の人はちょっと自己負担でお願いします。3泊4日で3万円ですね。で全部もちろん食事込みですから、ね、っていうようなことですね。ですから、東北地方以外の人もあの自己負担してくださった上でどうぞご参加ください。でだけども特にね東北地方の人、特に福島、宮城、岩手、の人、ね、参加費無料ですのでぜひぜひぜひ、ご参加くださいね。だから、まあ、これポッドキャストを聞いてる東北の人もそうだし、あるいはあの皆さんの中で、ね、お知り合いに、 東北の人がいたらぜひね知らせてください。でこれ今回はねまあそういう、なんていうかな、癒すヒーリングっていうのがを主なテーマとしますので、普段のね精神よりかちょっと緩めにします。まあ、あんま緩くもないけれどもねまあ4時に起きるのはあれなんだけどもね、午前中のスケジュールは、全く一緒で、でこの間からヨガやってますけども、ヨガももちろん入れて、ね、ますね。で午後はねちょっと変わって、4時からねいつも外でウォーキングメディテーションしますけどね、それまではいつも室内でやってますけども、4時になったら、外へウォーキングメディテーションに行きますね。でそれがその近くにね、東川ってね、東さんと同じ名前ですけども、東川っていう川があって、でそこに、なんかハイキングコースになってるんですよ、ね、だからそこをまあもちろん鬱蒼としと林の中でしょうけどもね、でその、そこをまあ森林浴をしながらウォーキングメディテーションするっていうねいう計画です、ね、はい。まあ、晴れてくれたらいいんです。まあ、まあ、まだ宿の方によると、まだ6月7日8日ぐらいだとまだ梅雨には入ってないだろうってね言ってくださって、だから梅雨に入る前の東北ったらもう天国だってよく聞きますけどね。井上久志さんなんかよく、そういう東北の6月の東北の美しさをねよく書いてましたけどね。はい。でそれで普段ですとウォーキングメディテーションから帰ってきて、まあ、すぐ座禅とかねしちゃいますけども、今回ちょっとねそこでちょっと温泉入りましょうね、男女別にちゃんと分かれてますので、ね、でその時に神尾さんという人がね、もし体の不調の人には整体をしてあげるってことなので、まあ、彼は本当にプロとしてちゃんとやってた人なので、してもらいますね。まあ、御岳山なんかだとね、座禅しながら一部の人はお風呂へ行くって形にしましたけど、今回そうしないで、お風呂に一斉にみんな入ってもらいますね。それでお風呂から上がった人はそれぞれ整体なりなんなりするって形で、でその後いつも通りのインタビューをしたりして、で夜はねいつも2回座禅してますけども、今回はもうちょっと1回だけにして、で、まあ、9時ぐらいにも寝るっていう、ね、形にして、だから夜の座禅が1つだけ抜ける点だけかな、普段よりかちょっと緩いのはね、そんなんで、しますので、そんなもんかな。で郡山からね、猪苗代までの、電車っていうのは1時間に1本しかないので、一応ね郡山を3時45分発で、猪苗代に4時22分着のにみんな乗ってきてもらって、だから4時半にね、集合して、でそれから、マイクロバスで宿に向かって、まあ午後5時過ぎに到着っていうね風にしたいと思います。まあ、ちょっと細かいことはね、ここで言う必要もないから、まあ、よく読んでくださいね。だから、言いたいのは、これ普段のね、精神とちょっと違って、もうちょっとね、ヒーリングの部分をちょっと強調しています。だからもうちょっとリラックスして、ね。だから、ね、今まで、座禅とかね、瞑想とかしたことがない人でも大丈夫です。ね。普段のね、この間、御岳山の精神でも、ほとんど、座禅とか全く初めてだという人もいましたけども、まあそんな問題もなくできましたので、ましてやこの福島リトリートだったら瞑想経験とか全くゼロでも、来てもらっても絶対に大丈夫ですので、ね、ぜひ、特に私は東北の人に来ていただきたいので、皆さんのそれぞれの縁のある、福島ね、宮城、岩手、まあ、他の山形とか秋田でも構いませんよ、ね、まあ、みんな影響を受けてますから、ね、の人にぜひぜひいらしてください、ね、はい。 だからそういうふうに普段の接心よりか癒しの部分ですね、ヒーリングの部分に強調を置いたリトリートにしたいと思います。でそれプラス遠くの人は参加費無料っていうのがポイントですので、ね、ことで、だけども東北地方以外の人も、自己負担をしていただいた上で参加も可能ってことですから、ね、だから両方に私は両方来ていただきたいですね。遠くなかなかね福島のことを気になっている人多いと思います。福島本当に心配してくれている人多いと思いますけども、まあ、なかなか、ね、わざわざ福島行くっていうのも難しいと思いますので、まあ、こういう機会を利用してね、ちょっと、福島を見ていったら、まあ、今はねネット上でデマ飛び交っちゃっても福島人が住めない、ね、なんてことまでもうれっきとしたジャーナリストが言ってもジャーナリスト生命をもう絶たれてますけども、いろいろありますけれどもね、まあ、自分が実際に行ったら全然違うっていうのはわかると思います、ね、はい、そういうことですので、東北地方の人はもちろん東北地方以外の人も、福島を知るためにぜひ、このリトリートを利用して福島に来ていただけたら、嬉しいなと思いますので、ね、はい、以上です。です、まあ、リトリートの、ね、詳細はよく読んでくださいね、で私のメールを受け取っている人それもどんどん転送しちゃってください。皆さんの関係者にね、特に、今東北なんなりなんで、まあ、特に、まあ放射能が怖くてもうたまんないとかね、そういう人がいたらぜひ、そういう人にも参加していただきたいなと、送ってください。はい、でその後なんですけども、ね、6月の10日が日曜日で、結局その午後までねいて、でまあ午後夕方に、参加者に帰っていただいて、まあ、スタッフが何人か残りますけども 4,5 人が、まあ、引き続き日曜日の夜泊まって、で月曜日、の朝宿を出て、で、私はねちょっと宮城県の気仙沼へねちょっと行こうかなと思ってるんですよ。でスケジュールとしては月曜日火曜日、水曜日ね11、12、13で13日の水曜日に戻ろうかなと思ってますけども、東京へね鎌倉へ、ですから月曜日から特に月火ですね、この2日間で何かを気仙沼でできたらいいなと思ってます、っていうのはなぜ気仙沼かっていうと、その、今回のねプログラムを援助してくださっているトレンドマイクロさんですね、トレンドマイクロさんが、この1年間ずっとね気仙沼で、なんかボランティア活動をしてきてみたいで、気仙沼の方にねその、トレンドマイクロさんのボランティアを受け入れる何かがあるみたいなんですよ、ね、ですから、まあ、すでに、トレンドマイクロさんの方で、つてがあるのでね、それにも乗っかっちゃって、でなんか、そこでできたらいいなと思ってます。でそうですね、ですから、それでねそういうふうに気仙沼ははっきり言って全く何も決まってないんだけども、まあ、だから関係者の今調整中なんですけども、だけどなんかね気仙沼に行きたいなんて人がもう 2,3 に現れちゃって、ちょっと人が来てもらう以上なんとかしなきゃいけないなと思ってますけどもね、まあ気仙沼ってご存知のように、本当に岩手と宮城との境目に近くてね、わかめとかも日本一ですよね、まあまあで、まあ、非常に激しく津波にやられたところですけども、まあ、でも気仙沼人間が素晴らしいとかね、まあ、いろんなことを聞いてますのでね、ぜひねまだ津波って言っても全然ピンとこない人本当多いかと思いますのでね、まあ、とにかく現地へ行きましょう。現地へ行って、それを見るっていうことがね大事だと思いますので、したいと思います。はい、ですから、まあこれを、ね、機会に、そういうことをした人はぜひ、 福島 と、気仙沼に、ね、一緒に行きましょうということです。はい、まあ、じゃあ福島の方はこれでいいですね。はい、でそれでね、なんていうかな、で今日のテーマは今日ちょっと昨日ぐらいが始まっちゃって、昨日 の、 セッションがちょっと面白かったので、要するに、もう一回繰り返すとね、戦後の日本では宗教というものがゴミ箱に捨てられた状態になっていた、でほとんど普通の人にとっては宗教というものが存在しなかった。せいぜい存在するとしても変な宗教ですね、もう犯罪を犯すような宗教しか、知らなかった、ね。だけども宗教というのはそんな変なものであるわけがなくて、宗教というのはまさに、我々の心の中に湧き起こってくるネガティブなものをどうしたらいいのかというものをまともに取り扱うのが、宗教の本質であるとするならば、そうするならば私は宗教に興味ありませんなんてことは言える人はただの人にも この世には存在しないということですね。だってネガティブなものをどうしたらいいのかに興味ない人は一人もいないんだから、ね、だってみんながそこで苦しんでるんだから、ね、自分の心の中に湧き起こってくるネガティブなもので苦しんでいない人なんかいますか。そんな人いたら手を挙げてほしいんだけど、いるわけないんだけどねだから要するにこの宗教とか瞑想っていうものを無視はできないんですよ。だから本当だと無視はできないものがまるで無視されてきたっていう悲劇ですね。だから要するに病気じゃないんだったらいいんだけど、全員が病気で、だけども不思議なことに全員が病気なのに、まさにその病気を治す薬が目の前にあるのに、その薬が無視されてきたっていう悲劇じゃないですか、ね。だから当然その薬、自分の病気を治してくれる薬を取らないから苦しいに決まってるから、散々変なことしてきてしまったっていうだけの話であってね。だったらばもうだからもうそれはいいから、今更そんなことああでもないこうでも言うのは意味なくて、じゃあとにかくもうこの薬取りましょうっていう話です、ね。でその薬を取るためにはちょっとやっぱりなんていうかな、場所のセッティングというのが必要で、まあこういう座禅会もそうだし、今言ったリトリートもそうだしね。だからそういう薬を取るためのセッティングを今私の方でね、毎週やったりね、月1回やったりとかしてますので、ね、ぜひそういうセッティングの場所に来ていただいて、この薬を取っていただきたいと思ってます、ね。はい、それでだからでそれそういうわけのわかんないことが起こって、まあ、それがわけのわかんないままなんかわけわかんないよねで、まあ、住んでたのが去年の 3.11 以前の話であって、だけど去年の 3.11 以降はね、もうちょっともう一回繰り返すけども、もう、そのネガティブな感情がもうマックスまで到達しちゃって、でそのマックスまで到達しちゃった人がポツンポツンじゃなくてもう大量に出てしまったっていうのが去年の 3.11 以降の日本の状況ですね、特に東日本の、ね。だからそれだからこそもうこれ以上放っておくわけにいかなくて、だから皆さんそういうもう自分の中でマックスに到達してしまったネガティブな感情をストレートに解決するそういう、瞑想を一緒にしましょうっていう話なんですよ、ね。でそうじゃないとさらに我々はまたわけのわかんないことをしてしまいますね。はい、はい、でそれでねちょっと、残り30分をちょっとまとめていきますけども、まあだから全然今日でそれで、なんていうかな、そのじゃあ自分の心の中に湧き起こってくる ネガティブなものと、でそれをどう取り扱っていいのかをストレートにやるのが、まあ、宗教ってことはあまりに漠然とするんだったら、まあ、瞑想にしましょうね。それが瞑想なんだ、っていうこと、ね、そして、特に、去年の 3.11 以降、あまりにも状況がきついので、もう個人の趣味の問題ではなくて、まあ、だから瞑想って今まで個人の趣味に過ぎなかったんだけども、瞑想が個人の趣味で、いられるのはもう許されないってことですね。なぜかといえば、あまりにも多くの人のネガティブな感情がもうマックスに到達しちゃってるからですね。もちろんそれはもちろん 3.11 以降にばらまかれた放射能の結果ですけども、ね、でじゃあその時にね、じゃあそのまあ散々薬だとか何とか散々こと言って、それでお酒とかドラッグとかそういうこと散々けなしてねじゃああなたがその提示している瞑想ってそんなにパワフルなものなのかってね、っていうとこじゃないですかね。そうじゃないと、なんかみんなってなんていうかな、これがいいと思ってはないんだけども、でも少なくともお酒飲めば何時間かは嫌なことを忘れられるし、ちょっと楽しくなれるし、ね、だからそのぐらいの効果はあるから、まあ、これが本当にいいとは思ってないけども、まあ、しょうがないよねっていうぐらいじゃないですか。じゃあそれに対して瞑想っていうけども、瞑想をやることでそんなそこまでの効果があるのか、ね、そんなに物事を根本的に解決する力が瞑想っていうものにあるのかっていう話になって、そうなると、じゃあ実際の瞑想道場とか瞑想リトリートとか瞑想会とか瞑想センターとかでそんなに、もう効果抜群にことが行われているのかというと、残念ながらそうではないという面もあって、ね、だからその一方ではね、これは本当は正当的じゃないってことはみんな分かってるわけですよ。ね、こんなことやってやがては体にも悪いよねってことは分かっている。だけども少なくともこれ飲めば3時間ぐらいはいい気持ちでいられる。だから少なくとも3時間の効果はあるわけね。ね。だけども結局ダメになっていくんだけども。ね、でそれに対して、じゃあこっち正当的な薬なんだとかなんとか、もうなんか大げさなことを言うけども、じゃあ本当にこの、そんなお酒によって3時間だけは楽しくなれる、全てを忘れられる以上のものを本当にこれが持っているのか、それ以上のもの効果が本当に出るのかって話になるじゃないですか、ね、だけど問題は結局これなんかうまなんていうか本当そうなことね、最もそうなことを言いながらでも結局は何の結果も出てないよねっていうのが実際だったわけですよ、ね、つまり何が言いたいかというと、これこそが本当に正当的な薬なんだなんて主張していながらね、で実際この薬を飲んだ人に起こったことっていうのは結局何も起こらなかったっていう、ね、っていう現実がまたあって、だったら結局あれもまたあれもまたハッタリだったよねっていうことになっちゃったわけじゃないですか、ね、だから私らとしてやんなきゃいけないのは、その単にね、そんなお酒飲んだって人生の成果解決にならないでしょうなんていうことを言うよりか、だってそのお酒飲んでる人はそんなこと思ってないですよ。お酒飲んでこれ逃避だって分かってるよ、ね、全然物事の解決なんかつかないで分かってるよ。でも少なくとも3時間は幸せになれるからちょっと飲ませてよっていうだけじゃないですか。でそれに対して本当にそんなことを批判する暇があったらば、本当に、なんていうかな、3時間じゃなくて、本当に永遠に、問題を解決する、ものですね。を、果たして提示できるのかどうか。で、提示した、しても、はい、じゃあやって、じゃなくてね、まあ、これやってみたら、で、その後にどれほどケアをしながらね、その人を、きちんと、正しい薬の飲み方まで導いていくことができるかという話ですね。 はい、だけどもこれがあまりにもちょっと弱すぎた、弱すぎたから結局なんていうかな、そのこの正当的だと自称するね、正当的だとこれだけが本物の薬だと、主張する、その薬も結局はそんなには効いていないっていう現実があって、だったらば少なくとも3時間だけ幸せにしてくれる方が少なくとも信用できるっていうふうにはなるじゃないですか、大変だけどね。だって少なくとも3時間だけ幸せにしてくれる方はこれによって人生解決できるなんてホラーは吹いてないから、だからまあもうちょっと正直ですよね。でそれに対してそんな3時間幸せになって意味ないだろう、ね、人生の問題を根本的に解決しなきゃなんて大ぶら吹きながらでも全然10分 の安らぎすら与えることはできないっていうね。でなったらば大ぶら吹きよりか少なくとも正直に、な方を選ぶに決まってますよ、ね、だけど私この一方でやってることは、まあ、結局この2つのどちらでもないってことですね。だからこれ以上短期間的短期に人生の問題をごまかすのでもない、ね、だからといってこれだけが正しい方法なんだって大ぶら吹いてでも結局何の結果も、結果も生み出してないっていうことでもない、そうではなくて本当に結果を今生み出して、でもそれは本当の結果だから3時間だけ気分が良くなるっていうような結果じゃなくて本当に物事の、解決になるっていうこと、ね、ことをする。でなぜ、そんなことができるのかって言ったらば、でこれでようやくね普段今私らがやってるのとつながるんですけれども、皆さんがね、苦しんでいる、まあ、さっきからずっとネガティブな感情って言ってますけれども、ネガティブな感情というのはどういうふうに起こってくるのか、ね、でもちろんねネガティブな感情にとらわれたとき、とらわれると人っていうのは、このネガティブな感情を起こした相手ですよね、あの憎き相手のことで頭が普通はいっぱいになっちゃって、であとはもうその憎き相手をとにかく責めるか、ね、やっつけるか批判するかボロクソに言うかっていうことしかもうできなくなってしまう。でそうするともうその人の心はもう完全にそっち行っちゃうから、そこで忘れ去られるのは自分の中にネガティブなものが起こっているんだっていう事実そのものですね。結局ここが分かんなくなってしまいます。だから、だからその、ね、今言ったようにネガティブなものを解決する本当に正当的な薬が瞑想なんだよで、まあ、私も言うし、まあ、多くの人も言うけれども、でそれがね本当に、分かるには、ごめんなさい、瞑想がなぜ、本当の薬なのかっていうことの根拠っていうのはどこにあるかって言ったらば、その今の自分にはネガティブな感情だけがただ起こっているっていうことが見えた時にのみなんですよ。だけども普通はネガティブな感情に襲われた人たちっていうのはまあそうはなっていなくて、で普通はそのネガティブな感情をネガティブな感情を起こしたと自分が勝手に思ってるその原因相手ですね、でそれだけでもう頭がいっぱいになっちゃってるのが普通じゃないですか、ね、だからその人たちの行動パターンっていうのはそれをどうやって攻撃するか罵詈雑言を浴びせるかもうそれだけですね、だけどそれはもうしょうがないんですよ。なぜかといえば彼らにとっては自分の苦しさの原因っていうのはこれなんだから、これをとにかく攻撃する以外にも何にもないっていうねってことですね。だけども そこをもうちょっと冷静になってみれば、何が見えてくるかっていうと、自分の中にひっきりなしに起こってくるネガティブな感情、そしてそれを止めることすらできないっていう、事実ですね。そして自分が苦しんでいるのは結局何によって苦しんでいるかっていうと、この止めることはできないネガティブな感情によって自分が苦しんでいるっていうことなんですよ。これがね本当に分かってくれないですね。っていうか、これも私も本当にいつもあれするんだけども、まあこのだからこの部屋にいる人が全員分かっているところもちろん分かってますよ。じゃなかったら今日皆さんこんな天気のいいね、5月の日曜日の午後を一本みたいな変なところで過ごす気にはならないでしょうからね。だけどわざわざ今日このわざわざ今日来られたっていうのは、もうそこら辺の問題が整理がついていて、で結局自分にとって問題なのはこのもう止まらないネガティブな感情そのものなんだ。だからこの止まらないネガティブな感情を止めたいと思って今日来ているはずなんですよ。で、でもそこまで煮詰まってなくて、その自分の中でネガティブな感情が止まらないんじゃなくて、このネガティブな感情を起こしたこいつなんだってね。で、これをとにかく攻撃すればいいんだ。これこそがだって原因なんだから。って言うんだったらば、瞑想なんていう意味はないですよね。で、まさにこの2つの考え方ですね。いいですね。整理しますと、1つは自分が苦しんでいるのはこの止まらないネガティブな感情であるってこと、ね、で2番目の考え方は自分が苦しんでいるのはこいつのせいだっていうことですね。この考え方なんですよ。この考え方の違いですね。で、自分が苦しんでいるのはこいつのせいなんだっていう人にとっては瞑想っていうのは全く意味がないです。で彼らがするのは何かって言ったらば、もちろん彼らにとって苦しみの原因はこいつなんだから、だからこのこいつをどうやって攻撃するか、もうそれ一つだけですね。もうたったこれだけのことですよ。今ね、ツイッター上でさまざまな論争が行われていますけども、もう私が今言ったことで全部整理されちゃいます。特に放射能関係はね、放射能関係ではもう一ね、あるグループの人たちはこの、もちろん彼らの苦しみの原因は東京電力であり、日本政府であり、官僚であり、ね、原子力村であり、御用学者であり、ね、そういう悪いやつらが組んで自分たちを苦しめている、ね、でも私はそれ全部嘘だと全部嘘だとは言いませんよ。もちろんそれはその通りだろうし、ね、ある程度まではね。だけども彼らの思考パターンというのは結局これが原因であって、で自分が苦しみから解放される、あるいは日本人が苦しみから解放されるには、とにかくこれをやっつけなきゃどうしようもないっていうパターンだけです。でも絶対にこの自分の中に湧き起こってくる止まらないネガティブな感情っていう発想そのものはないですね。なぜかといえば、それを認めてしまえば、今度は、自分が問題ってことになっちゃって、すべての責任を東京電力にかぶせるわけにいかなくなってきてしまうから。でも、すべての責任を東京電力にかぶせられた方がはるかに楽なんですよ。当たり前だけどね。東京電力が悪い。まあ、悪いに決まってんだけども、悪いに決まってんだけども、悪いに決まってるからといったって、別に私も東京電力の弁護するつもりもないけども、ね、わざとやったわけでもない。だけども、あまりにもちょっと愚かなことが積み重なって、ああいうことになってしまった。だからその時に、ただ単に東京電力が悪い、東京電力が悪い、東京電力が悪いってね、1年以上も言い続けるのは、一体どれほどの意味があるのかっていうことですね。でももちろんね、こういう発言をすると、まあ、ツイッター上でするともう完全にすぐに東京電力の回し物とかねなっちゃって、いわゆる御用学者、私は学者じゃないからエア御用とかね、まあ、そういう分類されますけどね、ツイッター上ではね。ではなぜかというと、 もう簡単な話で、その彼らの考え方ですね、私は苦しんでいるのは、原因は東京電力のせいであるっていう、この論理が崩れちゃうからなんですよ。たったこれだけのことです。だけども、これをこの論理にとらわれているのは、本人が苦しいだけじゃなくて、問題は解決つかないから。だけどこれが害悪をなしてしまう。でじゃあどこに害悪が出ちゃうのかっていうと、一番 害が出ちゃってるのはもちろん福島ですね。だから、全てを東京電力のせいに、したい人間にとって、そこ彼らの目から落ちてしまうのがもちろん福島で普通に生きている人たちですね。だからなんていうかな、福島で普通に生きられちゃ困るわけですよ、当然。だから福島はもう完全に人が住めない場所でなきゃいけないわけね。これ論理的そうなっちゃうんですよ、彼らの論理をあれしていくと。だから彼らがどれほど福島の住んでる人たちに失礼なことを言い続けたかを見ればね、それはわかります。で問題はまだ、ちょっとこれはちょっとツイッターだと思う問題になっちゃうので、まあ、これはあれしないですけども、でこれ今日はこれは次第じゃないですからね。で問題はその福島、まあ、今日はちょっと福島リトリートだから、福島についてかなり突っ込んでいってますけども、でも問題はこの考え方そのものです。つまりあなたが苦しんでいるのは旦那さんのせいじゃないよ、奥さんのせいじゃないよ、両親のせいじゃないよ、東京電力のせいじゃないよ、野田首相のせいじゃないよ。あなたが苦しんでるのは、あなたの心の中で止まらないネガティブな感情そのもののせいだよ。っていうね。ここなんですよ。これは私、もう何年間もずっと言い続けてんだけども、なかなか分かってもらえなくて。でもね、この考え方は、まず第一に本当だし、ね。で、次に、その方が問題の解決はるかに早いじゃないですか。早いの分かりますよね。だって東京電力を変えるのは、それだけ大変だけど、自分の旦那を変えるとか自分の奥さんを変えるなんてことも結構大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変だけど、だから自分の苦しみの原因を外に設けて、でその外にある苦しみの原因を変えようとするのはとてつもなく難しいし不可能なことだし、であとは不可能だからとにかくそれを攻撃し続けるっていうね。で必死になって攻撃しなきゃいけない。だってなぜかって言ったら、それこそが苦しみの原因なんだから、何とかして苦しみの原因を取り除きたいと思って必死になって攻撃するしかなくなってしまう。だけどもそれによっては絶対に解決がつかない。だけどそうではなくて、そういう発想ではなくて、私が苦しんでるのはもう旦那さんのせいでもなくて、奥さんのせいでもなくて、東京電力のせいでもなくて、自分の心の中に湧き起こってきて止まらないこのネガティブな感じのせいなんだとなったらば、話は一気に、焦点が絞られて、その上でじゃあどうやったらこのネガティブな感情をストップできるのってなりますね。いいですかね。でこの整理をまずしてください、この部屋にいる人も、このポッドキャストを聞いている人もね、この整理ができていないから瞑想って言ってもわけわかんないことになってしまいます、ね、でそれで結局ね、瞑想って言ったら何をやってるのって言ったらば、結局そのこの、ネガティブな感情がね止まらなかった。で止まらなかった止まらなくてね、止まらなくて止まんないときに皆さんはある部屋の中に閉じ込められたような状態じゃないですか、ね、何かに閉じ込められて身動き取れなくなっちゃってる状態ですね。だから私はそれを、まあ、牢屋だとかね部屋だとか、まあ、いろんな言い方しますけども、まあ、何かに閉じ込められちゃってますね。それは分かると思います。だから、その閉じ込められたまま結局瞑想って何をしようとしているのかって言ったら、その部屋の外へ出ることなんですよ。部屋の外へね。でその部屋の外へどうやって出るかって言ったらば、 それは皆さんが、止まらなくなっちゃっているこのネガティブな感情の外へ出ることってことはどういうことかというと、そのネガティブな感情を手放すこと、ね、ネガティブな感情が落ちるところ、そういう場所へ出ていくことですね。たったこれだけのことです。で、だけどもこれがピンとこない。なぜピンとこないかって言ったらば、そういうネガティブな思いがから一瞬でも解放されたっていう経験がないからなんですよ。で、せいぜい、それを一瞬でも解放されたかなって思わせるのがアルコールであったり、ね、なんかそういうものであるから、でもそれは全然問題の解決ついてないから、さらに話がおかしくなってしまう。ね、で、で、だからね、そういう、そういう止まらないものとは一体何かって言ったらば、今ね、そのネガティブな思いって言ってたけども、それはもう2つですよね。そういうネガティブな考え方ですね、ティンキングですね。それと感情、エモーションですね。で、この2つがいつも、お互いを刺激し合ってますよね。これチェックすればわかると思います。で、皆さんが不安になった時どうなりますか？不安っていう非常に強い感情が起こってくる。だけどもそれは不安っていう感情、強い感情だけじゃなくて、不安なシンキングをしますよね。不安にいろんなことを考えてしまうじゃないですか。ああなったらどうしよう、ああこうなったらどうしよう、もう私もし 病気かもしれない、ああもしか、ああとかね、まあ、あらゆる不安なことを考えてしまう。だからそれは大きく分ければシンキングとエモーションね、思いと感情ですね。で、その2つから、出るってことです、瞑想っていうのは。で、じゃあ出る、私だって出たいわよ、じゃあどうやって出れるのよって話になって、で、そこで初めて瞑想テクニックっていうのが問題になってきますね。いいですか。はい、で、その時にね、なんていうかな、そういうふうにもう思いが湧いちゃって、と思いが止まらない。で、感情が湧いちゃって、感情によってもう巻き込まれてしまうね。巻き込まれてしまう。で、巻き込まれたまま、なんかの行動をしてしまうから、ただ頭の中がわーって、なってるだけで、これただ単に個人的なことじゃないですか。だけど、頭の中がわーってなって行動しちゃったら、行動っていうのは必ず誰か他人とやるから、他人とやることによってそれが現実になってしまうし。ね。だから、そういうことを、そういうものを全部、捨てて、ある、その、どっか、違う場所へ行くですね。で、そのために必要なのが、瞑想テクニックで、で、それを、その瞑想テクニックとして今やってるのが、体の感覚を見ることと、慈悲を深めることと、それと呼吸を見ること、この3つです。で、この三つさえやれば、皆さんはその、その外へ出れるし。その外へ出たときに、まあ、もうちょっと今日はなんか、本当に基本的な話だけど終わっちゃったけども、なんていうかな、まあまあいいわ、今日は。もう今日はちょっと基本の木で終わっちゃって、あれだけども、まあどうせ福島だから、ね。っていうのは福島をめぐって、今、日本中の人が不安になっちゃっている。で、一部の人が特に極端に不安になっちゃってる。ね。だから一部の極端に不安になっちゃってる人が、一生懸命その不安を解消しようとして、いろんなことするんだけども、全部が、 裏あのなんていうかな、反対になっちゃって、ね、じゃあどうしてそうなっちゃうのか当たり前ですよね。だって不安な人が、その問題を解決するしようともで何かしようとする。だけどそれは絶対に不安そのものを解決しようとするんじゃなくて、不安に駆られて自分が不安の原因だと思っているものを攻撃するっていう行動パターンになるから、当然解決つかない。だけどね、だけどもうそういうふうにわーって思い込んじゃったら、もうそれしか考えられないんですよ。人間っていうのは、人間というのはそんなに強いもんじゃないから、わーって考えて不安で不安で不安でしょ、不安不安だよ不安だよ不安だよ、しょうがないよどうしようって思って、その時に思いつく原因を必死になって攻撃するしかもうないんですよ。だから私は放射能で極端に不安になっちゃってる人を本当に心の底から同情するんだけども、でも迷惑なんだよねって言いたいんですけどね。だからで なぜかといえば彼らのことによって、ちょっとあまりにも多くの迷惑なことが結果を生んじゃってるから、それだからこそ同情するんだけども、もうやめようよ、ね、もうやめよう、一切やめよう。そうじゃなくて、自分が不安の原因だと思っているのを攻撃することではなくて、その不安そのものからちょっと手放してみようよ。その時になって初めて、その時によってのみしか我々はこの原発問題は解決はできないっていうことをね、私1年前からずっと言ってきてるんですけども、まさにそうなってますね、本当に。だからなんだろう、その本当にね、去年の 3.11 から私は1ミリもブレてないですよ、本当に。まさに言ってた通りに世の中全体が動いて、でようやくね、ようやく私らの声が、そういう不安で不安で不安で不安で不安でしょうがないっていう人に届き始めたかな。で最近ね、よくネット上でずっと不安にで襲われて、いろんなことやってきたのも、ようやく目が覚めたっていうことをね、発表している人が出始めてますね。なのでそういう人たちが、なぜこの人たち一体どういう情報ソースでああいう不安情報を出していたのかなってよく見ると、何の情報ソースなんて確かなものないんですよね。で本当にツイッター上でよくもうデマで有名なアカウントでいくつかあるじゃないですか。でせいぜいそこからの情報ソースなんですよ。きちんとした統計を調べたわけでもない、きちんとね、放射能とは何か、ね、それの医学的なこととかをきちんとした先生に勉強したわけでもない、ではなくてツイッター上のデマを飛ばしまくっている連中だけが情報ソースで、その連中が出す飛ばしまくっている不安情報をただリツイートしていただけなんですよ。だから何の根拠も実はなかったんですよ、あんなものにね。何の一かけらの科学的根拠もなかった。でまともな科学者の人だったらまず大体同じ意見を今なってますけども、まあ福島大丈夫ですねっていう結論に今なりつつありますよね。だから私はね、もう今は私らがしなきゃいけないのは、そういう普通、まともな科学者の人が到達したものに基づいて、もう一回不安を全部、手放した上で、福島を中心に東北を再建していかなきゃいけないっていう話 で、そのためにね、まずきっかけには、不安で不安でしょうがない人は、とにかく福島リトリート来てくださいね。そしたらば、そこの、温泉と、山菜と森林浴と、そして私らが用意する生態と、ヨーガと、そして瞑想と、でそしてもちろん私も話しますからね、話とで、なんとかね、自分の中の不安を乗り越える、 で道を、福島の地で探してみてください、ね。そういうことですので、あの東北の人あるいは東北以外の人もね、ぜひ、福島に集まって、でみんなで一気にこの放射能をめぐる不安を乗り越えていきたいと思います。それをしない限り、ね、あのそれはやったらできるし、それは全然非科学的なことじゃないですよ。私ももちろんあのまともな科学者の人たちの報告全部チェックしてますよ。全部ね、あ全部じゃないけど、もちろん全部じゃないけども、ね、あのその上での結論ですので、ね、まあ、そういうふうに、今日はねもうちょっとあの福島リトリートの、告知をしたばっかりなので、福島リトリートの実際の具体的なあり方と、それの目的と、そして福島をめぐるこの1年間の日本の社会状況と、で、まあ、その中心にある不安と、そしてその不安をどう乗り越えるか、それこそがあの瞑想なんだということと、それだからこそね、私らが福島リトリートで用意している瞑想ってものによって、多くの人があの不安そのものからを乗り越えてほしいと思ってます。はい、ね、じゃあ最後にね、あの四部誓願でさっき読まなかったものを読んで終わりにしましょう。修行無変誓願道、煩悩無尽誓願断、誓願学、仏道無常誓願上、心情無変誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願上、心情無変誓願道，煩悩無尽誓願断，法門無量誓願学，仏道無常誓願上。